皆さんこんばんは、シンガーソングライターのふうこです。初めて聞いてくださっている方のために、この番組がどういった番組なのか少しだけ説明したいと思います。この番組はある物語とその主題歌という番組名の通り、オリジナルのストーリーにパーソナリティであるエスタシオンさんと私フーコのオリジナルソングを添えてお届けする番組となっております。ストーリーはですね、京都の劇団オニクドゥソレイユの団長さんが書いてくださった特別なストーリーになっております。ぜひぜひ楽しみにしていてください。今回で第4話目になるんですけど、前回の第3話目でですね、母から娘へのお話でしたが、今回の第4話目では、娘から母へのお話になっております。お母さんに対してどう思っていたのかとか、お母さんの思いをどう受け取っていたのかっていうのを明らかになりますので、最後までお付き合いをお願いします。そして番組の感想や応援メッセージなども受け付けております。宛先はこちらです。 E メールアドレスは fm@761.jp fm@761.jp、 ファックスナンバーは 0829-31-0761 0829-31-0761 です。たくさんのメッセージお待ちしております。ある物語とその主題歌、この番組は企画リンクスリング、そして新天地交差点 R ビジョンの提供でお送りいたします。はい、ということで始まりました、ある物語とその主題歌。早速なんですけど、私一人で喋るのはちょっと辛いので、スペシャルなゲストをお呼びしております。4話目の朗読もしてくださっている東園めぐみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんでスペシャルなって2回言うの？
いや、もうおなじみなので、この FM 扱いつめは。
いや、でもこう普段お話を聞く側なので、
そうです、
ゲストって呼ばれるとすごくドキドキしちゃうんですよね。
ね、逆に自分がいつもゲストなので、うんうんうん、こうやってこう自分が進行してめぐさんを紹介するっていうのは、なんか不思議な感じ
だよね。ですよね。
でもちょっと一応自己紹介を。
自己紹介を、
はい、お願いします。
わかりました。東園めぐみと言います。 FM 扱い地の月曜日のキラキラアートボックスという番組や、お昼の4時間番組、昼は丸ごと761とか、あと金曜日の夢プランという番組を担当していて、広島で、フリーで司会業とか、ナレーションのお仕事などしています。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
めぐさんとは一度、シンパシーという、朗読ライブでご一緒させていただきまして。
そうなんですよ。あれ、去年の何月だったかな？
何月です
か？何月だったかな？ 11 月かな？ね、11月ね、早いね。
今2月ですよね。
そうね、なんか年取った感ある。
ちょっとここでお便りが来ておりますので、紹介をしたいと思います。
はい。
ある物語とその主題歌の皆様へ、第5回目ラジオネームつつさんからです。ふうこさん、東園さん、こんばんは。
こんばんは。
前回の放送と朗読の感想です。チョコレートパフェの件でどんなことがあっても諦めないという心に誓った場面と、結婚式の前日に娘さんが生活が厳しかったのにチョコレートパフェを食べさせてくれてありがとうとお母さんに伝えた場面が心に残っています。大島さんの朗読と風子さんがこの物語のために書き下ろされた今ならきっとを聞いて感動しました。そして心に響きました。本当にありがとうございました。放送を聞きながら朗読と歌のコーナーの4、5回分を1枚の CD にまとめていただきたいと思いました。お、今回は東園さんが朗読を担当されると聞いて嬉しく思っています。
ね、嬉しいです。
素敵な放送ありがとうございますとのことです。
はい、
CD にしていただきたい。どうなるんでしょうか。
ね、ちょっと皆さんからこういう声がいただけると、はい、ね、なったらいいですね。
なるかな、
わかんない、
なる感じなんですけど、 お話が母と娘のお話ということで、何かお母さんとのエピソードとかを。
お母さんとのエピソード私今もお母さんと住んでるんですけど、はいはい、何がいいかな。エピソード、
バレンタインが近かったのでバレンタインとか。
バレンタイン、あ、これね、はい、ちょっととっておきのあるんですけどいいですか私高校の時に、好きな子にね、はい、当時、チョコレートのお菓子作ってあげたいと思って、はいはい、でも当時、今もなんですけど、はい、料理がすごく苦手で嫌いで
意外です。
そうで、お母さんに、作ってと、うんうん、ガトーショコラのワンホール小さいの作ってって頼んだんですけど、それ作ってもらって、ワンホールだから味見もできないわけですよね。
そうですね、かじったらバレますね。
そうそう、かじったらバレるから、はい、でそのままこう私と、食べてくれて、でもなんかちょっと顔が微妙であれって思って一緒に食べたら、お砂糖入れてなかった。
はい、
もうね、無味、パサパサしたパンって感じででも作ってね、はいはいはい、実はお母さんが作ったなんて言えないから、自分のね、責任として追うしかなくて、家に帰ってこっそりだいぶ怒ったっていうお母さんのことちゃんと作ってよって言って、そういう記憶はありますね。
あ、面白いですね
ちょっとね、おちょこちょいの天然な部分もお母さんはあります。
でもちょっと天然な部分ちょっと引き継いで。
私す
いません、
そうふうこちゃんはどう。
自分は結構部活が剣道部でして、
今全然イメージないね、
今歌ってるんですけど、昔剣道部で、大量生産というか100個ぐらいをチョコを、流して作るっていう。
流して作る、
流して、あ、溶かして流して、作るっていうのをやってます
大量生産、
はい、
もう本当ね、部活やってたらやっぱり数がいるもんね。
そうなんですよ、はい、あ、ちょっと時間が
時間が
なので、
はい、
そろそろ本編の方へ行きたいと思います、
はい、
めぐさんの朗読と、私ふうこの曲をお届けしたいと思います、
はい、
それではタイトルコールよろしくお願いします。
思い出のパフェ。私は明日結婚する。私が小さい頃にお父さんは死んでしまって、それからはずっとお母さんが育ててくれた。小さい頃の思い出といえば、ずっと家で一人だったことばかり。朝早く出て夜遅く帰るお母さんと、起きて会えない日も少しじゃなかった。それでも朝ごはんは必ず作ってくれていたお母さん。夜の分もレンジでチンしなさいと作ってくれていたお母さん。そんな幼少期の中で一番の思い出といえば、あれは小学校2年生の時の誕生日のことだ。お母さんが急に、どこか食べに行こうか、誕生日だし好きなものを食べていいよ、何が食べたい？と言い出した。びっくり仰天だ。私は知っていた。その当時、お母さんが仕事がなかったことを。普段家にいないお母さんがずっといてくれるのはとても嬉しかったけど、お母さんが焦っていることを一番近くにいる私は気づいていた。お家で食べるのでいいよ。何を気を使ってるの？バカね。何が食べたいの？言ってごらん。すると私は思わず叫んでいた。チョコレートパフェが食べたい。我慢が足りない。所詮子供だ。お母さんは私をカフェレストランのようなところに連れて行ってくれた。道中何を話したかはほとんど覚えていない。テンションが上がりすぎていたんだ。ただお子様ランチが来て、その華やかさに私は胸が高鳴ったのは覚えている。その後チョコレートパフェが来た。私はもう嬉しくてしょうがなかった。お母さんは頼んでなかったので、一緒に食べよう的なことを言ったんだと思う。その時だった。お母さんが不意に立ち上がった。立ち上がってからの変な一瞬の間があったことを今でも覚えている。なぜだかわからないが、その間が
なんだかとても長く感じたからだ。そしてお母さんは言った。ごめんね。お母さんちょっと忘れ物しちゃったから取りに行ってくるね。パフェを食べながら待っててね。と。私はお母さんを待っているという胸のことを言ったんだと思う。人生で一番楽しくて嬉しいパフェを一緒に食べたかったし、お母さんにどこにも行ってほしくなかった。それになぜかわからないけど、お母さんがすごく遠くに行ってしまうのではと感じたのだ。すごく楽しかった誕生日だが、お母さんがどこかに行くと思うと急に楽しくなくなり、沈んだ気持ちになった。するとお母さんは私を抱きしめて、ごめんねと謝ってきたと思う。その後結局お母さんはどこにも行かずに一緒にパフェを食べて帰った。そこから先、友達たくさんに祝ってもらったり、彼氏から指輪をもらったり、いろんな誕生日の思い出があるけど、一番の思い出といえば間違いなくこれだ。人生で一番美味しかったパフェも料理もこれだ。お母さんとは喧嘩もたくさんした。絶対に言っちゃいけない言葉だけど、死ねとかクソババアとか言ったこともあった。それでもお母さんは私のために朝から晩まで働いてくれた。お小遣いもくれた。私のことをずっと見ててくれた。明日から私は家を出ることになるので、今日ぐらいはお母さんと久しぶりに二人きりの時間を作ろうと思ったら、お母さんがこう言ってきた。明日あんたはお嫁に行っちゃうんだし、なんかせっかくだし美味しいもの食べに行こうか。好きなものを食べていいよ。何がいい？私の答えは決まっていた。チョコレートパフェが食べたい。私もお母さんみたいなお母さんになりたい。
今こんなに眩しい未来が見えてるのは、あなたと歩んだ凸凹道を乗り越えて、昔に戻れるなら何度も抱きしめたのに、今になって気づくなんて遅いよね。言葉だけじゃ伝えきれない、言わなくてもわかるあの日のこと。
Memory
お聞きいただきましたのは第4話思い出のパフェ、朗読は東園めぐみさん、曲は風子のオリジナル曲でメモリーズでした。
はい。
ということで、自分はそのこの曲を書いてる時に事前に読ませていただいて作ったんですけど、その時、自分だけで読んで理解して書いたんですけど、こうやって今めぐさんの声で聞くとなんかこうスーッと入ってくるっていうか、
はい、
そのリアリティリアルにこう聞けるので、すごいなんか作った時とはなんかまた違う感じで聞けましたね。
そうですよね。私もこの自分が読むためにもちろん、ね、作品をいただいて練習をしてっていうことで、作品一人でこう読む時間が多かったんですけど、この曲も完成したものを聴かせていただいてたんですが、この朗読の後にこうすっと寄り添ってくれるような、風子ちゃんだから書けるような歌詞なんだろうなと思って、すごいですね。これ結構時間も短い期間で作ったんですよね。
そうですね、もう1週間か2週間ぐらいでできたんですけど、
すごい。
なんかこうサビに愛してるって使ってるんですけど、
出てきましたね。
あんまりお母さんに対して愛してるってあんまり言わないじゃないですか、なんか恋人とかにしか使わないんですけど、愛してるってなんか結構好きな言葉で、その好きだよとかってそういうなんか意味だけじゃなくて、なんか こう温かいというか、そっちで愛してるって使ってもいいのかなと思って使いました、
ね、あえてその愛してるって言葉をチョイスして、
はいはい、
そうですよね。あ、なんかでもちゃんとお母さんにそういう普段の感謝の気持ちとか伝えたいなって思いました。
あ、本当ですか。
思いました。
普段はお母さんとどういう会話を、
どういうか、まあ、変な話しかないんですけどね。うん、あ、でもなんか、まあ、やっぱりね、このお話の中にも出てきたように、ぶつかることもあって、
はいはい、
素直にこう謝れないことがあったり、うん、でも今年私怒らないっていう目標を自分の中で立ててるんですけど、はい、最近ちょっとね、ぶつかることがあったので、
あれ
早速2月にしてちょっと破ってしまったので、
はい、
あの帰って、
はい、
そのごめんねと、ありがとうっていうのを伝えようかなと思います。
いいですね。愛してるも
愛してる恥ずかしいけど、でもそうだよね、はい、うん、大切ないい言葉ですよね。
愛してるって結構好きです、
うん、言う？お母さんに。
いや、言わない
言わない。それは
そうですね。あ、そうですね、自分言わないですね。
言わないよね
言わないですね。お母さん愛してるってなんかちょっと外国チックな感じですね。
確かにアメリカンな感じ
ですね。アメリカンな感じします。
うん、
はい、
でもいいかもしれない。
愛してる、ちょっと使ってみます、うん、家帰って
ちょっと言ったら LINE してくれる
っていう報告してみましたっていうのをちょっとやってみます、
うん、
はい、あのこうやってめぐさんと逆の立場で、
はい、
やったので今度はあのちゃんとした立場でやりたい。
ちゃんとした立場っていうか、もう普段あれですよね、インタビューされる側で、
はい、される側で、
ね、それは慣れてるけど、聞くってことなかなかない
ない
よね、
はい、
私もです
普段もう聞かれてるので、
うん、そうなんですよ。だからすごくドキドキもあったし、すごく楽しい、はい、ね、ワクワクもありました。ふーちゃんのおかげです、ありがとうございます。いやい
や、そんなとんでもないです、はい、うん、ということで早いものでもう少しで終わりの時間が
そうなんです、ね、
やってきてしまったので、何かお知らせがあればみぐさん。はい、
お知らせ、
はい、
そうですね、来月3月19日に、はい、あのオートクフェスっていう、
はい、
あのフリーペーパーのオートクさんの主催のイベントがあったりだとか、はいはい、あとそういうちょっとね、私もまだ詳細が決まってないものが多いんですけど、フェイスブックとか、
はい、
あとツイッターとかいろいろ情報発信してますので、
はい、
東園めぐみ、
はい、
ちょっとね、珍しい名前
なんで。東園って
そう
強いですよね。
強いって強いよね、
はい、なんか
確かに
極道みたいな、いや、わかんないです。
そんなイメージある？
あ、名前だけ聞いたらなんか東園みたいな、確かに
一回聞いたら忘れにくいね、はい、
忘れにくいです。
なので検索してください、
はい、東園めぐみで、
うん、はい、あと FM 初開地も番組を月曜日、
はい、
そしてあの金曜日担当しているので、
はい、
FM 初開地のホームページも見てみてください。
はい、
はい、
ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、あとですね、このある物語とその主題歌というこの番組のホームページができまして、
うん、
あのこの番組を見た、番組じゃない、ホームページをあの開いていただくと、前回の放送とか今までの放送がすべて聞けるので、
お、
ぜひぜひ聞いてください。
聞いてください。
はい、あのエスタシオンさんの曲もの、あの載せてあるというかホームページにあるの で、
ですよ、ね、
ぜひ聴いてほしいです。
はい、
あのコトと、
うん、
歌っていうのがあんまりないので、ね、すごく新鮮でした。初めて出会いました。
あ、初めて、はい、珍しいですよね、はい、すごくね、はい、
すごく癒しの、
うん、
音楽です。
はい、
はい、ということで、あの次回の放送が3月7日火曜日です。ゲストは松原千秋さんです。はい、元気なお方の
元気なね、パワフルな方ですよね、
はい、方です。でパーソナリティは変わらず私ふうこが頑張ってお送りしますので
ね、 ね、頑張
って、はい、
うん、
頑張ります、
はい、また来週も次週もね、
次週も、はい、
楽しみにしてます。
はい、ちょっとなんか一人で喋るっていうのがあんまりないので、
うん、うん、ちょっと , 笑いが出ちゃう、
笑いがでも今回あの、うん、めぐさんだったので、
うん、
もうなんか良かったです。あの
よかった、
ちょっと同世代、同世代なので、
同世代にしてくれる、
あ、え、な、同世代ですよね。
私24で、
自分21なので、
21、
はい、
3歳
です
ね。
3歳、はい、3歳しか変わらないので、
ね、
はい、
だよね。
ということで、うん、あの 終わりの時間がやって
終わりの時間が、
はい、やってきたので終わりたいと思います、はい、本当にありがとうございました。今回のゲストは東園めぐみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてパーソナリティは私ふうこでお届けしました。次回も楽しみにしていてください。ある物語とその主題歌。この番組は企画リンクスリング、そして新天地交差点 R ビジョンの提供でお送りいたしました。